お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記17章2節から22節と18章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記17章の学びをしていますが、17章の2節から3節。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。神様はエリアにできるだけ遠くへ行って田舎に身を隠すように命じておられます。そこで彼は荒野に出て行って小さな川のほとりに来ました。4節。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスに、そこであなたを養うように命じた。神様は荒野で2つの方法を用いてエリアを養われました。1つは小川の水で、これは自然の手段です。彼は水を飲まなければなりませんでした。もう一つは超自然的な手段です。カラスが来て彼を養うというのです。エリアはしばらくそこにいましたが、小川が枯れ始めました。7節。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。エリアは荒野にいて、毎朝小川に行きます。そして水位が毎日少しずつ下がっていることに気づいています。エリアはだんだんに細くなっていく小川を見たとき、彼はそこで霊的なレッスンを学んだと思います。彼の人生は枯れた小川でした。彼はただ、生ける水が流れる可能性のある小川であり、水路である以外の何者でもありませんでした。主イエス・キリストは次のように言われています。ヨハネ4章の13節から14節。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。命の水としての神様の御言葉があなたを通して流れるときにだけ、あなたは祝福の水路となることができるのです。エリアはそのことを学ばなければなりませんでした。第一コリント人への手紙1章の27節にはこのように書かれています。しかし神は、知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。神様はエリアにこう言っておられたのです。お前は大きく強く、頑健な人物ではないのだ。お前はこの干上がった小川以上に、強くも優れてもいない。お前を通しての命の水が流れるまでは、お前には何の力もないのだ。中国へのイギリス人宣教師、ハドソン・テイラーは、自分の宣教会で若い宣教師たちを奉仕のために準備させるときに、次のように言ったと言われています。ここに出てきたとき、あなた方は無であることを覚えておきなさい。神様があなた方を通してお出来になること、してくださることだけに価値があるのです。すると一人の若い宣教師が答えました。 僕がただ無であると信じるのは難しいのですが。彼に対してハドソン・テイラーは次のように言いました。信仰を持って信じなさい。本当のことだから。君は無なんだよ。神様の御言葉が私たちを通して流れるのでない限り、あなたも私もただの干上がった小川に過ぎないのです。そしてその後、神様はエリアを別の場所へと導かれます。8節から12節。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。ヤモメが自分の話をした後、エリアは彼女に家に入ってパン菓子を作るように命じます。彼はヤモメに、彼女は死ぬことはないと保証します。十三節から十四節。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。神様は彼らを空っぽの粉の亀を通して養ってくださいました。ここにもう一つエリアが学ぶべきレッスンがあると思います。これはあなたや私も学ぶ必要のあるレッスンです。あなたは空っぽの粉の亀以外の何者でもありません。今日はあまりにも性別ということについて耳にしますが、私たちは自分の能力を主に捧げるべきだというのです。しかしあなたも私も神様にお捧げできるものなど何一つ持ち合わせてはいません。ガリラヤのカナで婚礼がありました。その婚礼で最も重要だったものは何でしょうか。それは花嫁のドレスだったでしょうか。重要だったのは、そこに空っぽの水がめがあったことです。主はそれに水を満たすように命じられ、ゲストにおいしいワインを出すことができました。それは婚礼の席には重要なことでした。私たちは空っぽの粉の亀、空っぽの水がめです。命の水と命のパンが私たちのうちに入れられるまで、私たちは無です。そして私たちがこのことを認識しないので、今日の多くの教会が霊的に貧しい状態になり、教会の集まりが宗教的なナイトクラブになっているのです。ですから教会の集まりよりも、教会外での活動の方がもっと熱心で、より多くの民衆を集めています。私たちは自分たちが空っぽの粉の亀であることを思い出す必要がありますと、マギー博士は述べています。第一列王記十七章の十七節。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。 やもめの息子が死にました。さて、エリアが何をするか見てみたいと思います。19節から22節。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈って言った。私の神主よ、私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度、その子の上に身を伏せて、主に祈って言った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。エリアはこの少年の体の上に三度身を伏せました。これは偉大なよみがえりの原則です。命との接触が含まれています。今日キリスト教はイエス・キリストと接触する必要があります。イエス・キリストと接触していないとき、教会は死んでいるのと同じです。これは聖書の中の偉大な奇跡の一つです。ここには、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返ったとありますが、私たちも神様から離れているなら、トガと罪の中に霊的に死んでいるのです。またもし私たちがキリストを信じたなら、私たちがキリストと共に2000年前に十字架につけられたということができます。その時に主が死なれ、私たちも死と共に死んだのです。そして主がよみがえられたように、私たちも主と共によみがえらされました。私たちは今日、生けるキリストにつなぎ合わされています。もし私たちが主につながっていないのなら、私たちは無です。使徒パウロは復活したキリストとのつながりを次のように表現しています。ガラテヤ人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。エリアは自分が干上がった小川、空っぽの粉の亀、死んだ体であることを学ばなければなりませんでした。エリアがこのことを認識したとき、神様は彼を用いることがおできになりました。マルティン・ルターは、神様は無から創造されると言いました。人は自分が無であることを認識しない限り、神様はその人を使って何かをされることはできません。今日の私たちの多くの問題はそれです。私たちは強すぎ、能力がありすぎるので、神様は私たちを用いることがおできにならないのです。さて、第一列王記18章の学びに入りますが、この箇所は聖書の中でも最も壮観な章の一つです。エリアはバールの預言者たちに本当の神様は誰かという挑戦をします。450人のバールの預言者とエリア一人が対決をします。第一列王記18章の本文に入りますが、1節から2節。それからかなり経って、三年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃、サマリアでは飢饉がひどかった。神様はエリアを使われる準備ができました。この人は今、大胆に出て行くことができます。彼は自分は無であり、神様がすべてであることを学んだのです。彼はアハブに会いに出て行きます。3節から6節。アハブは王宮を司る オバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバデヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。アハブはオバデヤに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分、馬とロバとを生かしておく草を見つけて、家畜を殺さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して、巡り歩くことにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバデヤは一人で他の道を行った。飢饉は今、極度に達していました。多くの植物が枯れてしまい、家畜は草をはむ場所をもう見つけることができませんでした。そこでアハブとオバデヤは牧草地になる場所がないか探しに行きました。アハブは一つの道を行き、オバデヤは別の道を行きました。さてオバデヤはアハブの王宮を司る人物でした。彼は神様を恐れる人で、百人の神様の預言者たちをイゼベルの怒りからかくまいました。7節から8節。オバデヤがその道にいたところ、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏して言った。あなたは私の主人、エリアではありませんか。エリアは彼に答えた。そうだ、行ってエリアがここにいる、とあなたの主人に言いなさい。オバデヤが家畜の放牧地を探している間にエリアに会いました。エリアは彼に、王に、エリアがここにいると言いなさいと命じます。9節から13節。するとオバデヤが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか。あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために、人をやらなかった民や王国は一つもありません。彼らがあなたはいないと言うと、主人はその王国や民に、あなたが見つからないという誓いをさせるのです。今あなたは、行ってエリアがここにいる、と、あなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行ってる間に、主の霊は、あなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなた様にはイゼベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養いました。オバデヤはエリアのメッセージを届けることを望みません。なぜなら、アハブがエリアに会う前に、エリアが消えてしまうのではないかと恐れているからです。オバデヤは自分の命を心配しています。そして彼は、エリアが彼に頼んだことはしたくないことをとてもはっきりさせます。14節から16節。今あなたは言って、エリアがここにいると、あなたの主人に言え、と言われます。彼は私を殺すでしょう。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は今日、彼の前に出ましょう。そこでオバデヤは言って、アハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。エリアが必ずアハブに会うと保証すると、オバデヤは王のところに行きます。17節から18節。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か。イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。エリアはアハブに言います。私はイスラエルを煩わしません。イスラエルを煩わす者はあなたです。 エリアのような説教は誤解しようがありません。彼のメッセージは二枚舌ではありません。そのままのことをまっすぐに語っているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。リベラル主義はいつでも教会の分裂を起こしたのはファンダメンタルだと非難します。でも本当に分裂を起こしたのは誰なのでしょうか。教会は昔はとても根本主義的な信条を持っていました。誰が分派を教会にもたらしたのでしょうか。教会をその土台から迷わせたのは誰だったのでしょうか。それは聖書が誤りなき神の言葉であるということを信じようとしないリベラル主義でした。私は自分の教団から離れたと非難されてきました。でも私が離れたのではありません。教団が私から離れたのです。私は今も最初と同じ信仰を持っています。不幸なことに私の教団はこれら歴史的な信条から離れてしまいました。同じようにアハブはこの地のトラブルをエリアのせいにします。彼はエリアが騒動を起こすと言って咎めます。神様の言葉はいつも騒動を起こします。面白いことに、明かりがつけられると、ドブネズミが必ず暗い隅に走って逃げます。エリアは、アハブに彼自身とバールの預言者たちとのコンテストをするように挑戦します。19節。さあ、今、人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルと、イゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさい。コンテストは実際は主とサタンの間のもの、生ける神様への礼拝とバール礼拝の間のものでした。外面的にはこれは450人の預言者たちを伴ったエリアに対抗したアハブとイザベルの戦いでした。ところがエリア自身は一人で軍隊全体ほどの価値がありました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様がケリテとサレファテでエリアを養われる、ヤモメの息子がエリアによって生き返らされる、エリア対バールの預言者たち、エリアとオバデヤ、そしてアハブへのエリアの挑戦というテーマで、第一列王記17章2節から22節と18章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tdb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。